小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、高専、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい、そんな20分間のサイエンストーク番組です。はい、今回なんですが、前回に引き続きゲストとして旭川医科大学医学部の坂戸先生にスタジオにお越しいただき、坂戸先生のご専門である寄生虫についてのお話を引き続き伺いたいと思います。一体どんな科学、サイエンスが飛び出すんでしょうか。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は未来の技術者募集中、作るを極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。はい、それでは改めまして本日のゲストのご紹介です。旭川医科大学医学部感染症学講座寄生虫学分野准教授でいらっしゃいます坂戸博典先生です。本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。前回に引き続きということで、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、楽しみですね。
ありがとうございます。はい、前回なんですけれども、はい、寄生虫や寄生虫の、症状、寄生虫症というんですかね、
はい、
はい、こういったもの全般のお話を伺ったんですけれども、
はい、
今回はより具体的に、
はい、
どんな寄生虫症があるのかですとか、
はい、
寄生虫症に関する研究の最前線、
はい、
こんな話まで聞いていいんですかね。
はい。
はい、ぜひこういった話を伺えるということですので、お願いしたいと思います。はい、で、前回の最後でですね、
はい、
その身近な寄生虫ということで、
はい、
アニサキスとか、ね、うん、そして、トキソプラズマっていう、
はい、
ね、このお肉にも寄生虫がいるっていうね、はい、話を伺ったんですけれども、
はい、
この食品由来のやっぱ寄生虫ってね、とても我々にとっても身近な話なので、はい、
そうですね。
ね、ではあんまり正直ね、アニサキスはちょいちょいこう聞くんですけれども、はい、トキソプラズマっていうのがあまり馴染みがないので、うん、一体どんなものなのかっていうところからまずお伺いしてもよろしいですか。
はい。このトキソプラズマっていう寄生虫の名前、
はいはい、
聞いたことある人、まあそんなに多くないかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、最近の若い子たちもしかしたら聞いたことあるかもしれません。
あ、そうなんですね。
はい、それはなんでかっていうと、あの2チャンネルの創設者のひろゆきさん、
あ、ご存知ですか。5チャンネルって、
はい、今ご、はい、
ね、
はい、ご存知ですか。
はい、
そのひろゆきさんがその動画の、
うん、
の中で、心配事が多い人は土を食えと、うんうんでその理由として、はい、トキソプラズマという寄生虫に感染すると、うん、その不安症が治るからと、まあ、そういう面白い研究が結果があるからだよと、まあ、そういうことを動画で言っているんですよね。
じゃあそのなんかこう緊張しそうだとか、はい、こう不安があるっていう場合に、
はい
ね、
はい、
このトキソプラズマが、
はい、
その感染してると、
はい、
そういったこう恐怖心みたいなのがなくなるってことなんですか。
そうですね。そういう面白いその効果があるっていうので、うん、昔トキソプラズマっていうのは研究されていました。
あ、本当にそういう研究あったんですか。
はい、そうですね、
はいはいはい、
恐怖心がなくなる、
うん、
でそのなんでそういう効果があるのかっていうと、うんうん、まあ、その秘密は、うん、トキソプラズマの、まあ、人生ではないですけど、はいはい、一生にあります。で、
はいはいはいはい、
トキソプラズマっていうのは自然界の中ではうん、猫とネズミのに交互に寄生していきます。
あ、そうなんですね。はい、先ほどその土っていう話が、ね、ありましたけど、
はいはい、で猫に感染した、寄生虫は次ネズミに寄生して、うん、次ネズミから猫にと寄生していくのですけれども、ネズミに寄生したトキソプラズマ、
うん、
どうやって効率的に猫に行くと思いますか。
あ、そうかそうか。だから最初にそのネズミに寄生してたとしたら、うん、
はい、
また今度、ね、猫の方に寄生したいから、
はいはい、
猫にこう一回食べられなきゃいけないってい
う、ね、そうですね。でそれで食べられやすくなるためにネズミが猫を好きになるんですよね。
いやいや、だって ネズミはだってね、猫にいつも追いかけられ回したれてるんですよね、はい、トムとジェリーと一緒ですよね、
はい、そうです、う
ん、だから、ね、基本的にはこう逃げていくわけですよね、
はい、
だけどそれだとトキソプラズマは猫に、ね、なかなか食べてもらえないから、
はい、
だからネズミが猫に好かれるようになる、
はい、そういうふうに寄生した生き物の行動を操るんです。でこれが人に対しても当てはまるということが調べられていて、
え、ちょっと待ってください、だからその行動までこう乗っ取っちゃうってこと、
ね、はい、そういうことですね。
あ、そうかそうか、だからあのほら前回ね、私があの、はい、身近な寄生虫ってことで、あの、はい、カマキリのね、はい、話をちょっと出してもらったと思うんですけど、はい、カマキリの中にあのハリガンネムシが寄生すると、はい、カマキリの行動をこう、はい、司って、はい、乗っ取っちゃうと、
はい、
で、まあ、本来だったらねカマキリってその辺こう歩いたりしないんだけど、はい、出てきてうろうろしてて、はい、で水辺にこう沈むように、
はい、
こう受水自殺するって
ですか、はい、そうですね、
そういうことですよね、
はい、それと同じように、はいはいはい、人に寄生したトキソプラズマも、うん、まあ、脳に寄生するんです、このトキソプラズマっていうのは、うんうん、で脳に寄生して人の行動を操っているだろう、う
んうん、
でその結果最近あの猫好きが増えているっていうのはこのトキソプラズマのせいなんじゃないかなって言われています。
え、じゃあそのネズミだけじゃなくて、はい、もしも人間に、はい、トキソプラズマがこう感染しちゃうと、
はい、
人間も猫好きになっちゃうと、
はい、はい、で実際に研究でトキソプラズマが脳にいる人は、うんうん、その猫を見たり猫を撫でたりするとその気持ちよくなる物質が出てすごく幸せになれるっていうのがありますね。
はい、いやどちらかというと私もこう犬派猫派で言ったら猫派なんですけど、
はい、
持ってるかもしれないってことですね。
かもしれないですね。
じゃああれですね、こう聞いてる方の中でも、はい、ね、私猫好きだわとか猫好きな人知ってるって方は、はい、もしかしたらトキソプラズマのせい、
はい、かもしれないですね。
びっくりしましたね。はいはいはいはい。で、それがだから、はい、本来であればネズミが猫を避けるのに、はい、その行動を制御しちゃって、だから、はい、ね、猫が怖いっていうその恐怖心を、まあ、和らげてるとか、
はい、
抑制しちゃうってことですね。
そうですね。
じゃあほら人間のほら職業とかでも例えば、ね、はい、F1 ドライバーとかは、ね、はい、レーサーの人はこう速度がね、はい、速いと怖いっていうと、はい、もう仕事にならないわけですからね、はい、そういう恐怖心がない方がいいなんて、ね、ね、されてますけど、はい、そういうのもじゃあトキソプラズマがあれば
可能性がありますね。まあ、なので一つの研究としてはあの例えばそのリスクをすごく伴いやすい投資家さんだとか起業家さんとかは、はあはあ、トキソプラズマに感染している確率が非常に高いっていう研究もありますし、
実際に
、はあ、あとその大きな事故を車で起こした人っていうのが、うん、トキソプラズマに感染している率がすごく高いっていうのも研究であります、
ね、そうか、だから、ね、F1 ドライバーとかならいいけど、
は
い、そうか、そう普通の人は、ね、はい、それでもうそのままこう事故を起こしてしまうってことですね、
はいはい、そういう可能性もありますよっていう、まあ、そういうあのまあ、そこまでその体に大きな害を与える寄生虫だとは思われていなかったんですけれども、まあそれだけではなくて実際実はすごく怖い寄生虫なんですよということをぜひお伝えしたいです。
はいはいはいはい、はい、
でぜひ気をつけてほしいのは妊婦さんです。
妊婦さん、
はい、はいはい、妊婦さんがトキソプラズマに感染するとその堕胎になったり、あ、まあ、堕胎というか、まあ、流産とか死産なったりとか、まあ、あるいはあの生まれてきても目が見えなかったりとか耳が聞こえなかったりとか、そういう、
はい、
障害が出てしまうということが分かってきました。なので、妊婦さんの時にはトキソプラズマに感染しないような対策をしっかり取ってください。
なるほどね、はい、いやいやそれ相当でシビアな話ですよね、
はい、
そうか、だからね猫が好きでとかそういう話じゃないんだ。
はい、そうですね。
ああ、じゃあどうやったらこのトキソプラズマにかからない、はい、感染しない、そういう対策っていうのはあるんですか。はい、
ありますね。でトキソプラズマがどうやって感染するかというところからまずお話したいと思います。
はいはいはい。
でトキソプラズマっていうのは猫とネズミの間で、まあ、行ったり来たりしてますよというお話をしたと思うんですけど、猫の糞と一緒にたくさん卵出てきます、その猫のお尻から。
なるほど。
なので
中に含まれてる。
そうです、はいはいはい、なのでその猫がいる場所だと、うん、もうどこにでもそのトキソプラズマの卵っていうのはあります。
じゃあもうそこら中にあるじゃん。
そうです、まあ、例えば、はい、庭でその猫が糞をすると、うん、あの庭の家庭菜園をしている人のその野菜とかにももちろんくっついたりします。
はい、はい、
まあ、山菜であれば山菜にもくっついたりします、うん、あるいは砂場なんかで子供がわーって遊んでたりすると、うん、その子供たちの服とかについて家の中に持ち込んできたりとか、まあ、そういうことがあります。まあ、あるいはこのトキソプラズマっていうのはどんな生き物にでも、まあ、全部じゃないですけどいろんな生き物に寄生します、
うん、
なので寄生されている動物のお肉、例えば豚とか牛とか鳥とか のお肉をそのちゃんと加熱しないで生のまま食べてしまうと、これでも感染してしまうわけですね。
それでお肉って前回おっしゃったんですね。はい、
そうです、
はいはいはい、わかりました、はい、じゃあそういったそのトキソプラズマがついた、はい、そのね、家庭菜園の野菜とか、はい、山菜とか、これは、はい、あの洗って調理すれば問題ないんですか？
そうです、しっかり水で流せば洗い落とすことができます。
あ、なるほど、はい、表面ついたものはそれ で、
はい、
お肉とかは、
お肉は凍らせる、これはアニサキスの時にも言ったんですけれども、ね、はいはいはい、寄生虫っていうのは氷に、まあ、凍らせる、低温に弱いんですね、うんうんうん、なのでしっかり冷凍すればあの寄生虫を殺すことができます、まあ、あるいはしっかりと芯まで火を通すと、まあ、こういうことをすればトキソプラズマに感染しない。
なるほどなるほど、はい、じゃあ前回、ね、ご紹介いただいたそのアニサキスの対策対応と、はいはい、まあ、基本的には同じことをすれば、
そうです、はい、
問題ないと、はい、あ、なんかちょっと安心しました、はい、はいはいはい、でもう万が一、ね、それでこうかかってしまって、はい、でしかもその妊婦さんだったら、ね、はい、そういった、まあ、支障が出る、はい、これはもう一回かかってしまうともうどうしようもないんですかね。
これがすごく、まあ、いい話なんですけども、はい、5年ほど前までは正直どうしようもなくて、産みますか産みませんかという話になってたんです。
5年ほど前、つい最近ですね、はい、
そうです、は
い、
ですけれども、はい、最近になって、うん、その妊婦さんが感染した時に感染を防げるかもしれない、あるいは感染してしまっても子どもの症状が、まあ、病気の症状が軽くなるかもしれない、うんうんうん、まあ、そういう薬ができたわけです。
薬が今はあるんですね、は
い、なので、うん、ちゃんと気づいて病院に行って自分は感染してませんかということを調べれば、うんうんうん、防ぐことができる可能性が高くなった病気ですので、ぜひ知っといてほしいんですね。
あ、そうですか、はい、あ、それはなんかちょっとね安心しました、はい、でもね、まさにこれ知らない人ね、まだまだいっぱいいると思います、はい、私もね、はい、名前も知らなかったわけですから、はい、ぜひこれはね皆さんに知っていただきたいなというふうに、はいはい、思います。で、あの今はね、そのトキソプラズマの、ね、話で、まあ、最初 その、ね、猫好きの話からしたわけですけれども、はいはい、これどれぐらい実際これ感染者っていうのはこういるものなんですか？
これ実はまあ正確には分かっていないんですけれども、うんうんうん、まあ、80億人全人口のうちの30億人ぐらい、
まあ、
3分の1以上はすでに脳にトキソプラズマが感染しちゃってるんじゃないかなって言われています。
そんなに、
はい、
でも そうですよね、だって土っていうかね、どこにでもだってトキソプラズマいるわけですからね、
は
い
は
い、
でも日本は比較的この衛生状態がいいので、だいたい年齢かける 0.5%、 つまりまあ40歳の人だったら 20% ぐらいの確率で感染してますよと。
あ、日本だったら、
はい、言われています。
あ、だから若い子はまだかかってない可能性があるけど。
そうですね、はい、そういうことです。
あ、そうです
か、はい、
まさにね、今その日本だけの、ね、話じゃない、うん、もっと世界中だったらかかってるって話だったんですけど、はいはい、これ世界的にこういった感染症っていうのはこうどういったその状況になってるかっていうのはちょっとお話しいただいてもいいですか？私はその知ってるのは、で、例えばこうマラリアとかね、はい、昔そんなのが、ね、流行ってましたよみたいなことをちょっと聞いたことあったんですけど、はい、
そうですね、世界でいろんな感染症が流行っています。で、うんうん、世界で一番感染が起こっている、まあ、一番じゃないですけど、このトップ3っていうのが世界三大感染症と言われていて、うんうん、この3つがまあ、エイズを引き起こすウイルスですね、うんうんうんうん、と結核を引き起こす結核菌という細菌です。で、はいはいはい、マラリア、先ほどおっしゃいましたマラリアを引き起こす寄生虫です、うんうんうん、で、まあ、特にこのマラリアっていうのは昔日本でも流行っていたすごく、まあ、重症を引き起こす寄生虫の感染症ですね、
うんうん、あ、そうなんですね、はい、だからその三大感染症は全部違うんですよ、はい、ウイルスと細菌、
そうです、
寄生虫、
はい、
あ、そうだったんですね、はい、じゃあこの現時点でもこう海外ではそういったものがすごく流行っているんですね、
はい、
そうです、
特にマラリアは、まあ、いろんな地域で流行っていますけど、私がよく研究に行っているのはアフリカですね。
アフリカ、はい、アフリカの現地まで行かれてるんですね。
はい、行きます。で、実際こう現地に行ってみると、子供たちが、小さい子供たちが蚊に刺される、このマラリアっていうのは虫っていう、はい、蚊に刺される、
はい、
媒介するということが、まあ、ご存知かもしれませんが、蚊に刺されることが原因なんですね、うんうん、で、まあ、ここで一つ質問なんですけど、
はいはいはい、
日本だと一晩でどのぐらい蚊に刺されますか？
え、日本でですか？
はい、
いや、そんなにだって刺されない
です。ですよね。
はいはいはい。
じゃあアフリカの子供たちどのぐらいだと思いますか？
一晩で。
はい。
え、そんなに刺されるの？はい、アフリカの子。はい、だけど刺されてだって4、5箇所とかじゃないですか？
はい。って思うじゃないですか。はい、はい。だいたい100回ぐらい刺されます。
いやいや、もうそう寝てられないですよね。
これだけ刺されたらそれは感染しちゃいますよねと。うんうん、まあ、そういう現状をやっぱり知らないと。 どういうふうに対策を練ったらいいのか、どういう薬が必要なのかっていうのが、まあ、分からないわけですね。なので実際現地に行って調べてくるわけです。
なるほど、はい、いやだからなんとなくね、その日本には関係ない海外のやっぱり症状だというふうに思っちゃうと、はいはい、なんでね、それこそ、はい、なんで日本の研究者が海外まで行って研究するんだろうとね、やっぱ思ってしまうんですけど、はいはい、そうじゃないんですね。
そうです
ね。
それにその特にマラリアに関しては日本でもものすごく流行っていました。第二次世界大戦前ぐらいまでは大体もう多くの人たちが北海道でも流行っていたわけですね。
あ、はははは、はい、
ま
あ、
そのぐらい日本でも流行っていたもので、また流行ってしまう可能性がありますから、研究しておく必要があるわけです。
うんうんうん、そうかそうか。だから過去に流行ってたものがまたぶり返すことも当然あるわけですよね。
はい。
はあ、わかりました。ね、だからね、まあ、普通に考えるとやっぱり海外で流行ってたら、まあ、日本関係ないから、まあ、研究もね、こう入ってきてからまたすればいいかなって思ってますけど、はい、やっぱそれだと遅いわけですよね。
はい、そうです。なのであらかじめ対策して、やっぱかかってしまったらも治せないものっていうのはあるので、予防するのがやっぱり大事なんですね、うんうん、
なるほど、
はい、
わかりました。ありがとうございます。もうね、気がついたら時間がしまいました。はい、2回にわたってお送りしましたこの寄生虫感染症の話でしたが、はい、いかがでしたでしょうか。万能先生、2回にわたって、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、もしくは Twitter X でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。高専生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。番組の最後は本日のゲスト、バンド先生からのリクエスト、沖田博之でお前にマラリアを聞きながらのお別れです。すごい選曲だなと思いますね。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白いが番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。